元気？
まあまあ。
まあまあ元気。
まあまあ元気。
100% 元気じゃないっていうのは、
うん。
なんかありました？
いや、特にいつもまあまあなだけです。
うん。うん、それはな、そのまあまあってなら、いや、100行くことはたくさんの人生の中でないってことでいいの？
いや、俺の100ってどこなんだろうね。
あー、でも俺、たくさんが、うん、来るほど喜んだ様とか、めっちゃガチギレした様とかないな。
ないでしょ。
いやー、うん、ないかな、うん。
あまり見せないよね、うん、そういうのね。
うん、まあ、こいつ本当にでも機嫌悪いんだなっていう瞬間はなんか分かったりはするけどね、それ付き合いも長きゃ。
ああ、まあね。うん。
うん、それはあったりするけど、なんか確かに。
周りにこう、俺今機嫌すげえ悪いぜとか、
うん。
嬉しいとかを分かりやすくアピールはしないね。
ああ、ってことは、まあ、ね、結構ね、まあ、そのコロナの影響でいろんなさ、期間の間、いろんな変化あった人も多いじゃないですか。
ああ、まあ、そうね。うん。
ちなみに、タッサンの方はどうです？なんか生活に変化とか出てます？
はい、いや、私の方は変わりませんね。仕事の方も普通に続いてますし。
うん、
うん。
俺の方も、要は実際のこっちでやっている仕事に関しては、
うん。
むしろ、なんかみんなそのテレワークだとかって言っているさなか、普通に俺ね、うん、忙しくなっちゃって逆に。
あ、そうなんだ。
そう。まあなんだけど、まあそういうので仕事の環境が変わるからっつって、まあちょっとその、問題も出てくるんで、趣味で、
うん。
インターネットで物売ったりとかしてるの、今。
あ、そうなの？ほうほうほうほう。
そう。まあ、それをきっかけに、ちょっと自分の方でもやっちゃったからっていうだけの話なんだけど、うん、いろんなね、ことやってるとね、やっぱインターネット上でもまあ、やりとりとかするじゃないですか。
はいはい。
そのやりとりでね、やっぱすげえな、インターネットって思う瞬間とかあるんです？
うん。
ですね、つい最近古いね、映画の DVD をちょっとインターネットに出品して売ったんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、届いたん、送って届いたらしいのよ。
ああ、そのものがね。うん。
そう、したらね、届いた先方さんからね。
うん。
うち、DVD プレイヤーねえから返品してんだけどってわけのわからない。
何それじゃあなんで買ったの？
いや、DVD ですって書いてますやん、みたいなさ。
なんだと思って買ったわけ
そうそうそう、どないしてんこれっていう。
ねえ、どういうこと？
いや、俺もね、もうよくわからなくて、うん。いや、別にいらねっつーなら返してもらうんだけど、さすがにこっちも送料払ってっから。
そうだね。
何だよ、それは。それはって。
うん。
って言って帰ってきたっていう、ちょっとしたオチがあるんだけど、すごいな、あれな、と思って。
その人は何のつもりで買ったんだろうか。
いやー、まあ、強いては聞かなかったけどね。まあまあまあ、うん、そういうね、ちょっとした偶然の付き合いっていうのもあるかなと思って、私は前向きに考えましたけど。
そうですか。
ね、他にね、切り出して言えないようなことがね、
うん、
ごっそりあるから、うん、今。インターネットってすごいね。
口に出して言えなかったらダメでしょ。
本当に。
ここは言葉で伝える場です。渦巻いてるでしょ、いろんなものが。
はい、ということで、はい、皆様も、なんかこういうね、インターネット上であることっていうのも、まあ、面白いことも多々あると思いますんで、皆様ね、そういう面白経験あったら、ぜひ、教えてください。と、はい、いうことで、今回も始めていきましょう。はい、どうぞ。
テレビゲームの中林
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、125号店はこちらのソフトでございます。
ドラゴンクエストキャラクターズ、トルネコの大冒険2、不思議のダンジョン。
はい、ということでやってまいりました。不思議のダンジョンシリーズ、お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、 メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
まあ前回ね、初めて、はい、あれですね、読みたかったけど読めなかったお便り紹介スペシャルというのをちょっとさせていただきましたね。
はい、やらせていただきました。
数々、せっかく送ってくれたリクエストが、うん、我々の指示のもと、うん、キャンプファイヤーに興じられるという
。なんてことを言うんですか、あなたは。燃やしてんじゃねえよ。はいはい。
うん、ということでね、数々反響をいただいておりますね、うん、紹介したいと思います。
は
い、
うん、
しばづけさん、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
中林、春のワイ祭り。いや、ほんとね、しばづけさんね、ほんといつもたくさん送ってくれるんですよ。
ほんとね、いつもたくさん送ってくれる。このまま行くとね、秋のワイ祭りもね、できそうな勢いですけどね。ほんとね、わざとそっちに送らせようとしてんだろうっていうのも来てますね。
まあそうね。しばづけさん、あれですね、名字に山崎ってつけたらいかがですかね。
ほんとね、このまま行くとね、
クラスターの方でしばづけさんが頑張るね。
あなたは今でも十分頑張っている。
頑張っている。ほんと頑張っている。
頑張っている。ほんと頑張っている。ありがとうございます。
はい、引き続き参ります。クラメコサンダルさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ゼロをリクエストした理由は、カジーさんにツイッターでリクエストくれと急にせがまれたから。うん、後で聞くと、ブレスオブファイア5の前振りだった。そこで、ヨースとカジーさんの取れ高が高いのを送ってみました。あの振りがなかったらゼロリクエストしていないと。まあ確かにせやな。
そうか。うん。
あれ収録前に確かにリクエスト入れられるものがないやなっていう話になってたタイミングで、なんかツイッターでやったら誰か反響くれんじゃねえのって思って、俺がボソッとつぶやいた瞬間帰ってきたのが3210でしたからね。
そうでしたね。カウントダウンから
の期待通りの来たやないか。
うん、ね。
来たやん、よかったって思ったけれども、やりますって言った瞬間、うん、俺は速攻で裏で嫌ですって言った
。ねえ、来てるよ、つって。
っていうことで。
紹介しない
って、
ね。
裏話を交えつつね。
はい。
大変申し訳ございませんと。
すいません。
ということでございます。
はい。
あとですね、中林の方の、リクエストの方でも来た、リクエストというか、ツイッターの方で来てます。はい、小鉄のパパさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビゲームの中林に影響され、今まで避けてきたバイオ RE2 をプレイ、うん、心臓バクバクしながらもクリア裏までクリア、評価は散々かっこ笑いと、
あ
ということで、
いいじゃないですか、
我々に影響されて、うん、我々に角分かされて始めたバイオハザード RE2
果たしてね、片割れの話を聞いててやりたいと思うのかっていうね、うん
俺最終的に何か喋るというより、タサをなんか羽交い締めにしてボコボコにしてたイメージしかないけども。
そうだね。ボコボコでしたけどね。はい。
はい。はい、ということで、うん、今、ね、今現状はいかがでしょうかという話でございますけれども。
ですな。
はい、今回こちらのじゃあ3通の方、ご紹介させていただきました。はい、で、引き続きお便り参りましょう、
はい。はい、お便り参ります。こちら、お名前、魔人さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいています。サイレントリスナーでしたが、難しいゲームが続いて苦しそうだったので、サクッといけるアクションゲームをリクエストしてみます。
はい。
アリス・マッドネス・リターンズというゲームで、PlayStation 3と Xbox 360で遊べるようです。本作は続編ということみたいですが、軽く本編でも説明されているので、自分は未プレイでも問題なかったです。キャラクターの操作性が良く、もっさり動作が苦手な自分にとっては、プレイしていて気持ちよくなる爽快さがありました。物語も当時のイギリスの空気が感じられて興味深かったです。名作というより粒揃いの佳作という感じですが、一度プレイしていただけると幸いです。それではということでございます。
はい、ありがとうございます、はい、お初さんですね。
お新さんでございます。ありがとうございます。
はい、本当にありがとうございます。アリスバックですね、誰かがやってんの見たことあるんだよな、
あ、そうなんだ。
なんか どっちかといえば、あの、ホラーではないんだけど、完全な。
うんうんうん、
どっちかといえば、あれだよね、ゴシックホラー調のアクションなんだよね、多分ね、あれね。
ああ、なるほどね。
そう。だから、存在は知ってるし、アクションだし、面白そうだな、と思って、俺は見れてた作品なんで、うん、ということで、うんうん、大変ね、我々のね、まあ、特に前々回ですか、
はい、
やばい候補たちが集まった回を聞いて、多分、ゴーニアしての
、ねえ、ここはちょっと、
お便りということで、
サクッといけるやつよってことでね、送ってくれましたけども、ありがとうございます。
俺、うん、今回の候補まだ全然分かってないからさ、どんな感じになるかよく分かんねえんだけど ね。もしかしたら、
多分大丈夫だと思います。う
ん、はい、大丈夫か？ならいい
よ。だと思います。ということで、はい、
では
続けてまいります。
最後、はい、
はい、こちらお名前ガベラベンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりです。こんにちは。いつの間にか復活していたんですね。中林ルールも変化したということで、今度こそ1の方のサガフロンティアをおすすめします。主人公7人をクリアするのは大変だと思うので、それぞれ3人、4人と主人公を分けてクリアするのはどうでしょうか。お互いプレイしたシナリオの感想を言い合うのは楽しそうですね。ということでございます。
はい、ということで、はい、そうですよ。我々いつの間にかむくっと起き上がって再開してるんですよ。
う
ん、
そうですね。
うん、そう、それは起き上がりましたね。ゾンビのごとくね。
あなた好きですね、ゾンビ。
いやいや、好きではねえわ。
あ、そうですか。
うん、ただ、ホラー嫌いな人間ほど夢の中とかで自分がゾンビになるとかっていう夢はね、絶対見てる確率高いと思うよ。う
ん、あ、そういうもんかね、やっぱね。
うん。まあ、バイオの世界でゾンビになってしまうと、ゾンビのままね、ずっと進化し続けるとリッカーになるっていうね、裏設定ありますから。
やったじゃん。やったじゃん。天井張り付けるよ。天井張り付けるよ。やったね。
いや、真っ先にお前襲ってんだろ、うん、お前。
なんで来んだよ、来んな、来んな。
とりあえずお前から行くわ。
なんで俺から来んだよ。
はい、
最後取ってくださいね。はい。
はい、ガベラベンさんも本当にどうもね、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
まあ、今日ね、取り扱う、うん、トルネコの大冒険2はね、話すことたくさんあると思いますから、はい、この辺にしておきまして、うん、早速、はいはい、本題参りましょう。
テレビゲームの中林。
トルネコの大冒険2、不思議のダンジョンのご紹介でございます。1999年9月15日にエニックスより発売された日本の大人気王道 RPG ドラゴンクエストシリーズのスピンオフ作品。プレイステーションで初登場したドラクエシリーズでもあります。ローグライクというジャンルで不思議のダンジョンでおなじみのシステムといえば、探索するダンジョンは毎回ランダム生成されており、同じ構成のダンジョンを二度探索することはないこと。自分が一回動くと敵も一回動くターン制のアクション RPG であることを大前提として満腹度に伴った時間制限付きの中落ちているアイテムや仕掛けを何よりも運を駆使して踏破を目指すゲームとなっております。このシステムは1980年に登場した最初期のパソコン RPG のローグの時点で完成されており、後にスーパーファミコンでトルネコの大冒険風来の試練が発売されたことで日本の一般ゲームユーザーに認知されたジャンルとなりました。もともとはプレイステーションでトルネコの大冒険を遊びたいというユーザーからのリクエストに応えるために初代トルネコのプレイステーション移植として開発されたものであったそうで、後々にいろいろ手を加えていった結果、初代の冒険の半年後を描く続編として生まれ変わった作品となりました。今作最大の特徴といえば、ある一定の探索まで進めると、もともと商人であるトルネコが戦士や魔法使いに転職できるドラクエでおなじみのシステムが実装されている点にあります。商人は従来の不思議のダンジョンの基本ルールで遊ぶように、戦士は一点条件を満たすことで覚えた技を武器や盾に装備して使うことができます。一見便利かと思いきや、技一回につき満腹度を使うことや、拾った杖や巻物、指輪の装備ができないデメリットがあります。片や魔法使いは武器、盾が装備できない大きなデメリットがありますが、代わりにレベルアップするとドラクエでおなじみの魔法、ギラやイオ、パルプンテなど合計50種類から50種類覚えることができます。魔法を使用するにはヒットポイントを消費しますが、大変効果の強い能力が数々あります。従来のルールで遊ぶもあり、方や操作キャラのトルネコを転職させることでまた別の遊び方ができる、まさに1000回遊べる RPG と言える作品となっております。ということでございます。
はい、はい、リアルライディーンを食らったところでね、
そうですね、今天気がすごいですね。
そう、ものすごいね。
ねえ、ライディーンが。
そう、本当ね、はい、リアルライディーンね、トルネコを使えるようになりますけれども。
は、
う、
い、
ん。今回ので、ね。
はい、今回どうでしたか、あなたはね。
ちょっとね、腹抱えるほどね、はい、面白いネタいっぱいあるよ、今回。
本当。
ドラクエあるあるだよね。
はい。
トルネコ魔法使いで魔法を使えるようになるじゃない、
うん、はい、なります、なります。
本来、ライディーンってドラクエシリーズで言ったら勇者しか覚えられないはずじゃない、あれ、まず。
そうですよ。デイン系はもう勇者の呪文と。
うん、そう。しっかりギガデインまで覚えちゃってね、あの子ね。
覚えます。しかも、いきなりギガデインから覚える場合もありますからね。
そう、そうなの、そうなの。
順番めちゃくちゃですから。ほんとランダムでね。うん。うん、
いやね、今回に関してはね、俺の話よりね、でもね、たっさんの方ですよ。
ね、何ですか、
うん、あれ、どっから画像拾ってきたの、あなた。
どれよ、どれよ。
いや、ツイッター
のやつ。
ツイッターのクリア画像を。
どのクリア画像よ。
いや、あなた、
喧嘩、マカ、もっと不思議か。
我々の、
はいはい、
我々の、クリア報告の、うん、ツイッターの写真ね、たくさん、まあ、ご覧いただいたら分かると思いますけれども、今回リクエスト自体は、はい、不思議のダンジョンをクリアした後に発生する、うん、アイテム持ち込み不可で、その転職した状態じゃないといけないダンジョン2つある。
そう、戦士専用ダンジョン、魔法使い専用ダンジョン、うん。
をクリアすることだったんです。
はい。
あんた何その後のもっと不思議までクリアできちゃってるわけ。
いやー、久々にさ、こうね、不思議のダンジョンやってやっぱ面白いなと思ってさ、ついでちょっともっと不思議でも遊んでみようかなんて言ったらね、まあまあ割と進めまして、行きましたね。踏破できましたね。
いや、だからもう、俺その時だからツイッターで返したね、うん、俺の方のアカウントで。
そうだね。もうクリアして、うん、クリアでいいよねみたいなこと言ってたな、あなたね。
俺もゴールでいい
よ、ね。何を言ってんだと。ダメだよ。
いや、だってもうさ、俺がようやく剣のダンジョン、うん、魔のダンジョンクリアできましたって言っても、あなただってもうもっと不思議なダンジョンクリアできちゃってるわけよ。うん、
そうですよ。はい。
いや、なんか俺、今更じゃあここクリアできましたって報告したところで、うん、んってならねえっていう話を。
いや、別にいいじゃない。俺のは番外編ですから、まあまあまあ、ただのね、うん。うん。
いや、もうあれを見た瞬間、なんか俺の中で心がポキッと折れました、今回ね。
もうなんか俺が悪いみたいに言うんじゃないよ。
いやいや、うん、やってたよ、やってた、やってた。で、ああ結論では、ね、多分ね、もっと不思議なダンジョンをクリアする直前ぐらいに俺が魔のダンジョンをクリアしてるんだよ。
うんうんうんうん。
それもね、だいぶね、偶然に偶然が重なってっていうか、まあ、運がだいぶ良かったんだよね、あれね。
まあ、もうね、ほとんど運が7割、8割持ってくからね、このゲームは。
うん、で、その後、剣のダンジョン、ほんとつい昨日までやってました。
はい。
でね、多分ね、今現段階の収録時点では誰もその報告見てないと思うんですけど、うん、結論から言います。剣のダンジョン、31階で、
はい、
魔王の使いにワンパンされて、終わりました。
終わりましたか。終わりましたか。そうですか。
百何十のダメージを食らって、トルネコは力尽きたって言って終わりましたね。
商人に選手はちょっと荷が重かったな。
本当に。まあ、今回に関しては、その不思議なダンジョンに関してね、うん、
はい、
思うのは、その、まあ、そのトルネコのダンジョンに関して、うん、不思議なダンジョン2に関しては、その、やっぱ、その段階を踏んでさ、過去やったことない人でもさ、うん、わかりやすくどんどんその段階踏んでダンジョン難しくなってるけどなってるじゃない。
そうそうそう、ちゃんとね。うん。
そう。俺、中林で昔風雷の試練やった時って、風雷の試練ってそういうのあんまなかったじゃない。
そうだね。ちょっとした、チュートリアル的なものが、うん、頭にちょこっとだけあっても、うん、じゃあ本編行ってきてくださいみたいな感じだったからね。
そう、うん、そう。なんで、っていう意味で言ったら、なんか、不思議のダンジョンをその段階を踏んで、うん、上手くなっていくっていう面では、これすごいいいゲームだなと思ってて。
ああ、まあそうね。うん。
そう。なんだけど、その、実際のその、まあレポートでも紹介してくれてるローグっていうのは、まあ実際こんなゲームなんだよっていうことの最終的な集大成が、はい、不思議のダンジョンっていう、もっと不思議なダンジョン。
はい、もっと不思議なダンジョン。うん。
うん、ないし、フライの試練でいうフェイの最終問題に、まあ繋がるわけですよ。
そうですね、はい。
そう。っていう感じの、なんか段階を踏んでやっていく初心者向けのゲームだなとは思いつつ、私クリアできてないんですけど。
いやいや。まあでも一応本編としてはクリアしてるじゃないとりあえずね。
まあもちろんね。まあそこはね、うん、クリアまではやりましたけど。まあ、ね、その時にやってていろいろ思いました。うん、はい、このゲームがなぜファンが多いのか。
うん。
ロールプレイングゲームっていうのはあくまでその、作られた世界の主人公を、
うん、
我々がプレイヤーとしてそこに没入していくっていうものなんですけど、
はいはい、
この不思議なダンジョンのシリーズに至っては確かに主人公たちにはちゃんとそういうキャラクター性が存在するのは、間違いなくあると思うのね。
うんうん。
なんだけどそこに対しての結局自分たちが動かしたことに対して何がしか起こることっていうのが一歩一歩必ず何かが起こるわけですよ。
ああ、
そう。だから、そこに関しては、我々がこうやったから、こういうシナリオができたっていう没入感ではなく、一歩歩かせたら自分に何か降りかかってくるんだよね、これね。
そうなんでね。
そういう意味で、そのなんか、一歩一歩楽しめるっていうのももちろんあるんだけど、何よりも、それは自分がもう押した行動によって起きた結果だから、何も文句言えないんだよね。うん、
そうだよ。全部自分が招いた結果だから。
そう。っていう意味で、本当に自分が投影させやすいゲームなんだっていうことを思いましたね。今回は。
ああ、なるほどね。だからもう自分の経験が如実に生きてくるよね。
そう。っていう、ね、今までの、うん、自分の知識と経験が武器になるっていうのは本当間違いなくあるゲームだと思いますし、
ね。そうそう。回数重ねればね。うん。
特に新旧関係なくね、不思議なダンジョンってずっと楽しめるゲームだと本当に思うので、皆さんもね、
そうね、
うん、やれる機会いっぱいあると思いますから、ぜひやってみていただきたいと思います。
テレビゲームの中林。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる、辛口トーク番組、ちゃちゃ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
テレビゲームの中林。
やってまいりました、ダイスタイム。
おい、
はい、ということで、
はいはい、
何回か前からね、クラスターの方で収録を開始するようになりまして、うん、今回ね、クラスター上で我々の番組で使っているサイコロ、
うん、
はい、用意することができました。皆さん本当にね、ありがとうございます。
ありがとうございます。作っていただきました。
はい、はい、はい、今回からしばらくクラスターでの収録の間はサイコロは6面となりますので、
うん、クラスター内で、はい、振ります。
はい、で、6個ある、候補となりますので、そちら紹介してください。
はい、いきます。1の目、アリス・マッドネス・リターンズ。
ほい。
2の目、サガ・フロンティア。
ほい。
3の目、聖剣伝説3。
はい。
4の目、セレステ。5の目、星のカービィ、夢の泉の物語。
ほうほうほうほう。
6の目、クラスター枠でございます。バイオハザード RE3、はい、となっております。
急にちゃうわ。びっくりするわ、もう。さあ。
はい。
覚えとけよ。さあ、ということで、はい、お楽しみの時間、うん、私がね、クラスターの方で振りますので、皆さんね、ぜひ、確認ください。はい、いきますよー。
はい。
よーよーよ
っよっ、
そう、みんな目を確認してくれ。どこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ行った。どれだ、
ウルトナに行きましたね。
ね、
テーブルの下、
ロックかよ。マジでもう。
さあ、皆さんご確認いただけるでしょうか。6が出ております、ちゃんとね。はい、こちら出てます。あんたすげえな。
タイトルは、タイトルは
バイオハザード RE3 です。
ああ、そうですか。ああ、なるほど。
あんたすごいな。
そうですね。
ああ、素晴らしいです。
はいはいはいはい、はい。6分の1で引き切ってしまう、私ね。
ねえ。おかしいね。確率下がってるはずなんだけどな。
うん、よーし。 俺ちょっとこのまま買い物行かねえとな、じゃあな。
なるほど。
はい、ということで皆様、次回は、バイオハザード、ハリスイでお会いしましょう。
また声高くなった？
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読何に5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
ナイスです。
ナイス。まあ、ね、
ナイスです。
まあまあ、くしくもね、あの最新ゲームにね、うん、取り掛かれるということができるようになって、まあいいことづくめだと思いたいとこですよ。
2から3早いな。
いや、
いや、待ちきれなかったのかな、カジーさん。さすがだな。
いや、サイコロの目ってのはね、やっぱね、まだ潜んでるよ、本当に。
よっ、ホラーゲーマーね。
そう、っていうことでね。
はい。
ちょ、あの、今からお前んち行っていいかな。ちょっとあの、
やめてよ。やめて。いや、ダメだよ。なんかいろんな意味に取れるからやめてくれ。
いや、まさかね、そんなことになるとね、つゆ知らず。
ね、
まあ、楽しんでいきたいと思います。まあ、別にあれつひどかったっていうわけじゃないしね。実際にゲームとして楽しいのはもう、
ね、うん、
そう、分かってますんで、楽しんで、3もやっていきたいなと思います。
R3 も面白いよ。うん。
はい。
はい、この番組は、アルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。挑戦してほしいゲームタイトルや質問、感想でも、たわいのないお言葉でも、お気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は、公式メールフォームや、Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは、Twitter のハッシュタグ、ローマ字で、中林、または、テレビゲームの中林をつけてつぶやいてくださいませ。番組公式アドレスは、中林@alpha-radio.com となっております。どしどしお待ちしております。
今回、ドルネコだから、ね、剣のダンジョンがクリアできてないからさ、うん、正直なとこ。
うん、
だから、余裕を持って、ちゃんとクリアまでやろうって思ってたんだけど、まあ、そんな、予定なんて、まあ、つゆ知らずですよね、こんなもん。
いやー。そうですね。
そう、まあ、ということでね、皆様ね、大変楽しんでいただければ幸いでございますけれども、まあ、バイオハザードね、アクション的に私全然ね、好きなゲームなのも分かってますから、まあ、楽しんでいきたいと思いますけれども、まあ、とりあえず、この雷がとりあえず、達産地に落ちたらいいなと、まあ、個人的に思っておりますけれども。
いや、本当ね、こちらにも来ましたね。
そうそうそうそう。とりあえず、達産のうちに、ライデインと言って
。うん。やめて。
というところで、今回は以上とさせていただきたいと思います。はい、126号店は、
バイオハザード RE3 で、
お会いしまし
ょう。お会いいたしましょう。
お送りしたのは、中島貴文と、
小林達也でした。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。